にちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は弱者のためのビジネス生き残り戦略というテーマでお話しします。これから起業をしようと思っている個人の方、もしくはすでに経営されていて、数年ビジネスをやってきたって方、おそらく皆さん共通して言えることが、僕も含めて皆さんが弱者の立場にいるってことですね。で、ここの弱者っていうのは別に特に悪い意味ではなく、ただ大手に比べると使えるお金もかけられているし、時間もかけられている、あと雇っている人の数も少ないので、多くを自動化することができない、そういった側面から弱者というふうな言い方をしています。ですが、先ほどお話しした通り、弱者って悪い意味ではなくて、弱者にいるからっていう立場にいるからこそできる戦い方っていうのがあって、それを前々回の放送でタイトルが「個人起業家が大手に勝てる唯一の方法」っていうタイトルで孫子の兵法についてお話しさせていただきましたが、今回は孫子の兵法とは少し違って、でも戦争から学んで、かつ今に生きている戦略についてご紹介していきたいなというふうに思います。それが今回ご紹介するランチェスター戦略ですね。皆さんもランチェスター戦略聞いたことがあるかなというふうに思います。おそらく書籍でも取り上げられていて、一度は目にしたことあるかなというふうに思います。そもそも孫子の兵法もですし、ランチェスター戦略もそうですけど、なぜこういった戦争の時に使われた戦略とかがビジネスに生きてくるのかっていうと、理由は当時使われていた戦略っていうのが今に生きるイコール本質的であるってことですね。時代がどんなに移り変わっても、本質的であるこの軸の部分、この種の部分っていうのは変わらないので、この昔のこの戦争で戦った人たちが築き上げてきたこの戦略思考法っていうのが今にも生きてくるんですね。つまりこのランチェスター戦略、これからご紹介しますが、ものすごく本質的ですので、あなたがどんなビジネスをやっていようが、どの時代でビジネスをやろうが、トレンドが変わったりしたとしても、この戦略はずっと昔から効果的があるってことで、本書でも取り上げられてますし、いろんな書籍でも紹介されているぐらい有名な戦略になりますっていうのを前提にお話聞いていただきたいんですが、じゃあランチェスター戦略ってそもそも何なのってことですが、一言で言うと、弱い立場でも戦い方を工夫すれば勝てるっていう考え方ですね。先ほどご紹介した通り、このランチェスター戦略っていうのはもともとは戦争の理論だったので、孫子の兵法とかと一緒に紹介されることも多かったわけですが、今ではビジネスとしてよくビジネスの現場でも使われます。じゃあ例えば簡単にランチェスター戦略っていうのを分かりやすく例えるために、じゃあドッジボールの大会にあなたが出場したとしましょう。そしてドッジボール大会に出たわけですが、あなたのチームはもうそもそも人数が少なくて、で相手の人数はすごく自分たちよりも多くて、かつ強い選手が揃っているんですよね。これ見ると真正面から戦ったらシンプルにも負けるってことがわかるじゃないですか。じゃあどうしたらいいのかっていうのを考えると、例えばですが相手のエースがいない隙だけ攻めるっていう体制を取ってみたりとか、あと一人ずつ確実に当てていくとか、あとうまく逃げながら、かつ相手の隙を狙って戦っていくっていう風に、真正面からただただ何も考えずにドッジボールするんじゃなく、いろいろと考えながら戦っていくことによって、弱者だったとしても勝てる可能性が出てくるっていうのがランチェスターの基本的な考え方になります。じゃあこれをビジネスの例で置き換えると、どういった戦い方になるのかというと、例えばじゃあ町の小さなパン屋さん VS 大きなチェーン店を思い浮かべていただければ分かりやすいかなと思いますが、大きなチェーン店、パンの全国チェーンだと、例えばお金がものすごくありますよね。それから従業員も多いですよね。 それからもう全国チェーンで行ってるぐらいですので、広告もいっぱい出せる、そしていっぱい出店しているっていう状況で、つまり強者っていうふうに言い方をします。一方で小さなパン屋さんっていうのはそれに反して弱者ですが、どうやってランチェスター戦略をうまく使って勝てるのかっていうことを考えると、例えばですが差別化を図って地元の食材を使ったパンを売る、僕出身沖縄ですけど、沖縄でいうとサトウキビを使ってみたりとか、紅芋を使ってみたりとか、もずくを使ってみたり、こういった少しあれって思うようなパンを作ってみるってことですね。とか、あとは地域密着型、例えば地元の人、自分のパン屋さんの、2キロ3キロ圏内の人をとにかく集中して狙っていく、地域密着型のパン屋さんとして常連客を確実に取っていくっていう方法ですね。それとか、あとは丁寧な接客です。一人一人のお客さんを大切にしていくことによって、なんかこのパン屋さんに行くとパンがものすごく美味しいというよりも、どちらかというとなんか朝から元気もらえるからルーティーンとして行っているみたいな、パンを買うっていう目的ではなく元気をもらうっていう目的で来るみたいな接客ができたらいいですよね。こうすることによって、あ、ここのパン屋さんでしか買えないとか、ここのパン屋さんでしか経験できないってことによって、味と値段で言うと確かに大手チェーンの方がいいかもしれないけど、ここのパン屋さんに行くことによってまた違う付加価値を感じることができるってことを提供することができれば、強いライバル、要は大手チェーンのパン屋さんにも勝てる可能性があるってことですね。このランチェスター戦略、なんとなくビジネスでもどういったふうに発揮されているのかってことが分かったかと思いますが、ランチェスター戦略のポイント、要は弱者がどうやって戦っていくのかっていうことを3つに絞ってきたのでお話しすると、まず1つ目のポイントが、先ほどの地域密着型と似てますが、一点集中するってことですね。もちろん全国チェーンとかしている大手に比べるとやっぱり弱者として同じように戦うのは難しいので、まずは1つの地域、1つの商品に絞っていくっていうのがいいですね。先ほどの例で言うと、パン屋さんの半径5キロ圏内に住んでいるお客様だけを絞って、そこの年齢層を調べて、その方たちが欲しいと思うような商品をどんどん提供していくってことですね。続いて2つ目のポイントが差別化ですね。先ほども少しお話ししましたが、他と違う自分たちだけの強みを作るですね。ここのパン屋さんに来ることによってなんか元気がもらえるとか、ここにしかない商品があるとか、そういったふうに差別化を図っていくってことですね。で、差別化って少し勘違いしていただきたくないのが、ユニークな商品を作るっていうのではなく、定番の商品を扱いつつも少しアレンジが効いたっていうぐらいの方がいいですね。全く違う商品を売ったとしても、これは商品開発失敗する可能性が非常に高いので、あくまでもメロンパンとかアンパンとか、そういった定番の商品も置きつつ差別化もしていくっていうようなニュアンスですね。最後3つ目のポイントが接近戦ですね。で、これはお客さんとの距離を近くする、要はリアルなつながりですので、やっぱり先ほどの例で言うとパン屋さんってオフラインだからこそ価値があると思うので、オンラインでただパンが届いてもそれって大手の戦い方になりますので、いかにお客様と接するときにまた来てもらえるような接客ができているかどうかとか、あとはどういったコミュニケーションを取ればお客さんがまた来たいと思えるのかっていうことを考えて接客していくっていうような、この接近戦ですね、コミュニケーションにとても重要になっていきます。ということで、今回は弱者のためのビジネス生き残り戦略としてランチェスター戦略っていうのをご紹介してきました。今回ご紹介したランチェスター戦略っていうのはすごく有名な戦略でして、皆さんも書店などに行ったら必ず見つけることができるぐらい、ランチェスター戦略だけでも一つの本書けてしまうぐらい奥が深く、ものすごく有用な考え方になります。このランチェスター戦略を使うことによって、小さな会社であったり一個人であっても戦い方を工夫することによって大きな相手に勝てるっていうことが分かってきますし、実際にどうやって落とし込んでいくのかってとこも考えるいいきっかけになるかなというふうに思いますので、ぜひこの放送を聞いてランチェスター戦略気になる方は、本で学んでみていたり、もしくは自分でチャット GPT などに聞いていただいて深掘りしていただいてもいいのかなというふうに思いますので、ぜひ自分のビジネスに取り入れていただきたいと思います。 ければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方はラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますのでお気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。